コラム奈良市の文化財149市内の最大伝承地青頓宮跡青城跡青頓宮跡中継げ境屋跡境目砦跡伊勢寺最大とは古代から中世の半ばまで置かれた、天皇に代わって伊勢神宮に奉仕した未婚の女性のことです。西洋とその一行が、都と伊勢の国とを往来した経路は、時代によって変化しますが、両所の間に位置する伊賀の国は、長らくその通り道となっていました。そのため、市内には、西洋関連の伝承地がいくつか存在します。都が大和の国にあった奈良時代までは、青を経由する経路が取られており、ここには青頓宮が置かれました。頓宮とは、西洋または天皇の一行が道中に休息を取るための仮の宮のことです。青頓宮の場所には諸説ありますが、その候補の一つが、長谷街道を北に見下ろす丘陵の上にあります。現在は土塁が巡る城跡、青城跡としての痕跡が残ります。平安京に都が移ると、延暦16、797年から、伊賀の国を通らない経路が取られるようになる、仁和2、886年までの約90年の間、西洋一行は、近江の国から柘植を経由して、伊勢の国に入っていました。中柘植の一角、西柏芝と地名の残る地には、この時代に頓宮が営まれたと伝わります。この付近を流れる柘植川、クラブ川で身を清めた一行は、頓宮で休息を取り、また次の頓宮を目指したと想像されます。また、都が山城の国に移ってからも、西洋らの帰郷の際には、依然として、青を経由する経路が取られることがありました。その際一行は伊賀の国との国境にある境屋で喪服を谷に投げ捨てるなどの儀式を行ってから青頓宮に泊まりました。この境屋の跡と伝えられる地が伊勢寺の東端、現在の津市との市境にある標高約600メートルの山稜上にありますが、こちらも現在は城跡、境目砦跡としての土塁などが残ります。いずれの地も今のところ、頓宮や境屋であったことを示すものは確認されていませんが、先人たちにより長きにわたって、きらびやかな行列の姿がそこに思い描かれてきたかけがえのない地です。文化財課、電話229678、ファックス229667。2枚の写真があります。写真1、青頓宮跡、北から。写真2、境屋跡から伊勢平野を望む。伊賀物セレクション、ナンバー43。問い合わせ、商工労働課、電話229669、ファックス229695。モロヘイヤ粉末。良質な伊賀産モロヘイヤの葉と茎を乾燥させ、パウダー状にした風味豊かな粉末タイプのモロヘイヤです。天ぷら、お好み焼き、ハンバーグ、カレーなど、いつもの料理に加えたり、野菜嫌いの子供でも、 ホットケーキやドーナツの生地、ヨーグルトや牛乳に混ぜて、おやつとして食べることもでき、気軽に不足がちな栄養素が補えます。モロヘイヤはカルシウムやベータカロチン、水溶性植物繊維、カリウム、ビタミン類など、日本のどの野菜と比較しても劣らない素晴らしい栄養分を含んでいます。ザルに乗せられたモロヘイヤの葉とパッケージに入ったモロヘイヤ粉末の写真があります。モロヘイヤ生産者の皆さん、エジプトが原産地でクレオパトラも好んで食べていたと言われる野菜の王様、モロヘイヤ。農事組合法人伊賀町モロヘイヤ生産組合、当初は有志グループでは、米価低迷、減反政策など農業を取り巻く環境が悪化する中、減反田を使った村おこし事業としてモロヘイヤの栽培を始めました。生葉の販売から始め、茎や葉の粉末化やクッキーなどの加工品の販売に取り組み、現在では粉末、もろ粒、クッキー、おかき、片焼き、餅などのモロヘイヤ製品を取り扱っています。有機栽培、無農薬で栽培された安心安全なモロヘイヤが、皆さんの健やかな人生のお供になることを信じ、栽培、販売にこれからも取り組んでいきたいと思います。モロヘイヤ生産者の皆さんの写真があります。伊賀市ミュージアム、青山歌の家だより。問い合わせ、美術博物館建設準備室、電話 410400、 ファックス 229694。 伊賀市ミュージアム青山歌の家、電話 522100。ミュージアム青山歌の家ってどんな施設？別府の地震除災で有名な大村神社に隣接した美術作品などの展示専用施設です。建物は青山の風景をこよなく愛した水墨画家、秋月明、1929から2017。により建てられ、没後市に寄贈されました。展示室は露出展示の落ち着いた雰囲気でゆったりと作品を鑑賞いただけます。また併設している茶室は本格的な茶事ができ、借りることも見学もできます。ちなみに青山歌の家という名前は、地名の青山とその豊かな山河をたたえ、本人が命名したものです。ここでは年間を通して秋月作品の展示のほか、伊賀市ゆかりの作家の企画展などを開催しています。芸術の秋、ぜひご来館いただき、心豊かなひとときをお過ごしください。通常展、流れの歌、秋月明、最後の思い、開催中。12月25日、月曜日まで。詳しくは26ページをご覧ください。地図が掲載されています。青山町駅から青山歌の家まで、徒歩で行く場合、赤い点線で示されています。外観を写した写真と展示室を写した写真があります。明日に向かって差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。正しい情報が世界を救う。 上野図書館。大げさな話をすると、私は本に救われたことがあります。1980年代、テレビでは、ノストラダムスの大予言を特集した番組が何度も放送されていました。子供だった私は、1999年に世界が滅亡するという話を信じ、不安を感じていました。しかし、大人になり、ノストラダムスの大予言を検証した本を読み、その不安は消えました。その本には、予言はこじつけた解釈がされており、ブームの大元は虚構や創作が含まれた小説だと書かれていたのです。なんだ、嘘だったのか。検証された正しい情報に私は救われたのです。そして、同時に誤った情報を信じてしまう怖さに気がつきました。このような誤った情報を信じてしまうことは、人の心を傷つけることにつながると思います。コロナ禍では誤った情報が不安を煽り、それを鵜呑みにした人が、感染者や医療従事者、そしてその家族の心を傷つける差別を引き起こしました。人の心を傷つけたり、差別を引き起こす、誤った情報に対処するには、事実や歴史を学び、正しい知識と理解を持って、正しい情報を選び取ることが必要だと思います。特に子供は、ノストラダムスの大予言のような非現実的なことも信じてしまいます。世の中には、感情を煽るために、事実を意図的に隠して、誤解を与えようとする情報もあります。偏見や差別をなくしていくためにも、誤った情報に惑わされることなく、正しい情報を手に入れましょう。図書館にはたくさんの本があり、人権週間には人権について特集もしています。正しい情報を選び取る力を身につけるために、図書館などを利用しながら、一人一人が学び、接することが大切ではないでしょうか。ご意見などは、人権政策課、電話 229683、ファックス 229641、メール jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。終わり。